藤沢フットボールフリークの皆様、こんにちは。ワールドカップ、失礼、ロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間でございます。ごめんなさいね、ちょっと私ちょっと興奮が冷めやらないんですけども、今日はすごいゲストが来てて、もう放送前からすごい喋りまくっちゃっております。まあこの番組はですね、エブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チームの情報、藤沢のサッカー情報、もろもろお届けしていきます。そしてですね、このエブリサも日本サッカー協会がですね、ワールドカップ優勝を目指しているということなので、一緒になって上昇しちゃおうという魂胆でございます。皆様、この後5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは、 JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685、 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん？
うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということで今回もエブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと桜井さん、
はい、
すごい人呼んでくれましたね。
いや、そうなんですよ、2回目なんですけどね。
2回目なんですね、はい、僕はちょっと初めましてで、はい、ちょっともういろいろもうつながるというか、ちょっと話したいことがいっぱいあるんで、早速紹介しちゃってもいいですか？
はい、
はい、クーバーコーチングジャパン、寺尾敦コーチです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、寺尾さん、もう僕もねちょっとテンション上がっちゃいまして、今まで噛んだことのない番組を噛むというスタートになりました。
やってましたね、
めちゃくちゃダフってましたね。よろしくお願いします。桜井さん、これ、はい、どういうつながりなんですか、その寺尾さんは。
そうですね、寺尾さんとは僕が大学生の時に、はい、ちょっと一緒に社会人のフットサルチームが同じで、一緒にプレーさせてもらってから、結構その後もずっとあのフットサル一緒にしたりとか、
はいはいはい、
もうあの最近でも年末に、
ね、
あの寺尾さんが関係するあの、うん、玉蹴り仲間が集まって、はい、蹴り納めみたいのをやってるんですけど、それにもちょっと行かせてもらって、はい、定期的にあの寺尾さんと交流させていただいてます。
それで出てくださいよ、はい、みたいなこと言ったらいいよみたいな感じなんですか？
そうですね、むしろ、はい、寺尾さんから、
いやいやいや出させてくれみたいな、
ハードスケジュール。
そうですよ、だって普段は、まあ、寺尾さんをね、もう、 あのもう少し掘り下げていきます。あの、
はい、
今リバプールにいる遠藤航さんとか、はい、まあ、そういったプロ選手たちを輩出した、
はい、
あのこのクーバーコーチングで、もう今も日本ではなく、
はい、
今中国でやってらっしゃるということですよね。
そうですね、
日本だけじゃないんですね、クーバーコーチングは。
はい、あのもともとクーバーコーチング、クーバーさんという方が開発したサッカー指導方法なんですけども、はい、世界中では約50カ国で展開をしてて、日本では大体100校ぐらいのスクールを持ってるんですけども。
100、
はい、
すごいっす ね。僕がね、なんでこのクーバーコーチングちょっとテンション上がっちゃったかというと、僕今年で、37かになりまして、あのもう保育園かな、小学校1年生かも、それぐらいの時にクーバーのサッカー教室っていう VHS を父親にひたすら見せられたんです。すごい関数あるんです、しかも下 の、 あのテレビラックの下、左から右までクーバーコーチングみたいな、もうそれと一緒のとこってことですよね、おそらく。
そうですね、その、映像は今もう販売してなくてですね、
はい、
今はもう、新しい DVD とか、
はい、
本なんかがたくさん書店にもあったりしますけども、
はい、
あのその先ほどおっしゃった DVD、ビデオですね、もあのいわゆる内容としては一緒 ですね、
うん、あそうなんですね。ちなみにその遠藤選手とかは、はい、その何歳ぐらいからそのクーバーコーチング何歳から何歳まで、
彼はですね、小学校4年3年生の終わりか4年生から小学校6年生卒業する時までうちにいてくれましたね。
あそうなんですね。
ついこの間あのワールドカップ予選で、
はい、
あの中国対日本ですか、アウェーで行った試合も、まあ、私今中国で活動してるので、はいはいはい、見に行って、
で
ちょっと終わった後会って話しに行ったりとか、そんなのもありました。
なんかツーショット写真送られてきました。
いや遠藤航ですっていう写真を、
は
い
は
い、
そう
そうそう、そういう時なんかどういうお話したんですか、その話せる範囲みたいな。あ全部話せない感じですか、ね、もしかしてちょっと、ね、だいぶプライベートな砕けた話だったりとか、
まあまあまあ普通の、
はい、
季節の挨拶に始まり、
最近調子どうみたいな。
そうですね。あとはまあその試合が試合だったんで、
はい、
試合の直後に顔出しに行ったんで、
はい、
まあ多分疲れてる中だったと思うんですけど、あのその日の試合の様子とかですね、
はいはい、
まあいろいろあの日本のメディアでもいろんな話やりましたけど、うん、ピッチがちょっと狭かった
とか、ね、ありましたね。
あのそれどうだったのとか、
あの
選手あ子供が乱入してきてみたいな、その試合ありましたね。
うん、
いやあその件とか
はいはい、はい、
に始まりもろもろいろいろ話しましたね。
いやそうですよね。でその中国戦を、まあ、アウェーで、
はい、ホームも見ましたけど、
あ、はい、ホームも見て、
はい、
でねちょっとまあ今ね寺尾さんがその中国でそのクーバーコーチングをやってる、
はい、
ってことはもちろん、うん、その生徒さんというか、
はい
ね、中国の方ってことですよね。
そうですね。今はもう完全に中国のお子さんだったり、はい、まあ、海外のお子さん、日本、中国以外のお子さんがいても全然受け入れはできますけど、
あそうなんですね、
はい、今だいたい教えてるのは中国のお子さんが多いですね。
へー、どうなんですかその辺の中国 の, そのクーバーコーチング街とかで の,、
はい、
なんかそのサッカー事情とか育成事情、
はい、
なんか日本との違いとかってあったりするんですか、
う
ん、
まあ、成績で言うと日本が今、はい、あの強い中国よりっていうのは明らかですよね、はいはいはい、で、まあ、こういうのってあの、まあ、我々のようなサッカースクールとか、
はい、
サッカーの技術系統の成長育成の成功が間違いなくあったと思うんですけど、
はい、
中国は今そこを見習って、
はい、
日本のようなあ成功を収めたいから、うん、日本の指導者にどんどん学んでいくべきだっていうのを始めてるところですね、
うん、あそうなんですね、
はい、
ね、なんかもうちょっとなんかライバル視すごいしてて、
はい、
もう絶対なんか俺らが、まあ、韓国も中国もアジアのチーム日本倒してやろうっていう、
はい、
のでどっちかって言ったらなんか学ばせてくださいよっていうよりも、うん、いやこっちはこっちのやり方でやったらみたいな雰囲気を、はい、第三者視点からだと感じるんですけど、うん、そういう感じじゃないんですか。
あもちろん国と国なんでね、
はい、
そういうところはあると思いますけど、うん、まあ、成功例の一つとして、うん、欧米とかよりも身近な国でもともとは、ね、ルーツも近い、体系とか文化も近い、日本がこんだけ成功してるんだから、うん、そこの秘訣は何なんだろうっていうところで、つい最近サッカー協会のトップの方が、
はい、
日本の指導者日本の育成システムを学んでなんていう話を、正式に会見で話してたりしましたね。
ちょっとやばいっすね。
やばいっすね。
中国サクさんあれだけ人口いるん で,、はい、
で
ちょっと正しい形でやられたらちょっと大変なライバルになりますよこれは。
本当そうっすね。本当にな
んかでも聞いたことあるんですけど、
はい、
僕大学時代に都南フットサルクラブ応募っていうところに通ってて、で通ってたからそこ働いてたんですよバイトで大学生の時、
はい、
でその時に氏家さんって方がいたんですよ。元アンダー20 の, その小野伸二世代とかで、
はい、フリューゲルスの
フリューゲルスの氏家さんがいて、
はいはい、
でその韓国の人とかのサッカーの感じってどうなんですかって聞いたら、うん、同じアジアでもなんかフィジカルが違うって、うん、ことを言われて、え、そうなのって。やっぱ中国の方とかもやっぱねもうすごい短絡的な考え方ですけど中国雑技団とかね、うん、そういう話で、
はいはいはい、
ね、身体能力すごいよねっていう感じがあるんですけど、
はいはい、
そういったなんか育成世代とかでそういうの感じたりとかってあったりするんですか。うん、
ありますね、体格とか、はい、そういうので言うと、まあ、育成世代に限らず、はい、中国の人はフィジカルというかそういった部分は日本より恵まれてる人も多いと思います。
やっぱそうっすよね。なんかびっくり人間みたいなの中国の方多いっすもんね。なんかすごい、
う
ん、
そうですね、雑技だ
雑技というか
う一部だと思いますけど、
ね、いやでもやっぱあの に人口がいるからこそ出てくるというか、まあ、そうですね、それこそ NBA ではあのヤオミンって選手でしたっけ。
ヤオミンは上海の人ですね。
ですよね、
は
い、すごい身長でかい人がいたりとか、うん、はい、いやそうなってきたらここにクーバーコーチングが絡んでくるってなったりすると、うん、10年後20年後ちょっと分かんないですね。
いや本当そうっすよね。
そうありたいですね、
あれ違うんですか、やっぱりその日本の、うん、育成世代に教える教え方と、
はい、
うん、その中国 あの方々に教える教え方の関わり方、やっぱ文化の違いとかいろいろあるとは思うんですけど、うん、
はい、
なんか気をつけてることとかなんかってあったりするんですか。
まあ、スポーツに対する取り組み方みたいなのが、はい、日本は楽しみながら向上してみたいなのがベースとしてあると思いますけど、うんうん、中国はまあまあまあ全部知ってるわけじゃないですけど、割と結果を求めるというか、
はー、
特にこれ文化も関係してきて、
はい、
中学生年代になったら受験とかが厳しいんですよね、
はい、
なので今中国で話題になってるのは12歳でサッカー引退しなきゃいけないっていうような。
12歳、
はい、
え
引退
ちょっと待って、ちょっと待って
12歳サッカー引退問題
そんな問題が
そんな問題あるんですか。
話題になってますだいぶ。
それすごいですね。
それは受験で就職しなきゃいけないからサッカーやってる場合じゃないよあんたと、
うん、なので12歳の頃までに短絡的にというか結果が出ないとやめて勉強に集中しないといけないねみたいな。
うん、12歳で、ね、その結果が出ないっていうのはなんかそのセレクションで選ばれないとかそういう
かもそうだし、
チームが負けちゃったとか
負けるとか、そもそもその選抜チームに選ばれないとか、はいはいはい、まあ、もっと先に言うとプロになれないんだったらやらせないっていう、はいはいはい、
プロになれるかなれないかでを、うん、もう12歳の時点で
決めなきゃいけないっていう傾向が強くて、まあ、我々のようなサッカー関係者とかは、はい、なんとか改善していきたいよねっていう。
いやそうですよね、うん、だってそうです、ねね、サッカー好きだったら、ね、はい、高校までとか、ね、はい、クーバーコーチング生きてよってなる人も絶対いると思いますし、
うん、それこそ日本の環境でいうと高校卒業してプロになるとか、はい、大学卒業してプロになるとかっていうのがありますけど、うん、
はい、
その12歳の時までに結果求めないといけないとしたら、今日本の大部分のプロ選手ってプロになれてないかもしれないですよね。
そうですよね。だってそう考えたら、だってあの神奈川県1部リーグ、はい、2部リーグみたいな話も、うん、要は ないってことですか。中国スーパーリーグだ
っけ、中学生高校生もサッカーありますけど、はい、あの先細っちゃうというか、うん、
一気に減っちゃう、
うん、
でその減った中でまあ生涯続けていく人みたいな感じになるから、そうそうそうそう、母数が一気にこうキュッてなっちゃう。
なので逆の問題としては、日本はあの小さい国だからサッカー人口をとにかく増やしたいなってやってたのがこの30年間というか、でそのピラミッドの土台を大きくして、でそこに高くピラミッドの頂点にいる人たちを増やそうっていうのがもともとサッカー協会含めて考えてたところですよね。なのでそういった部分に我々のような活動もマッチしてたと思いますし、
うん、ああそうなんですね。あ、ここでエブリサ藤沢ユナイテッドの候補のね、アナミさんがご到着されました。お疲れ様です。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
すいません遅くなりました
。いえ全然全然、今もう中国のサッカー事情をもう寺尾さんからもう根掘り葉掘り聞いてて
中国、
はい、まあ、クーバーコーチングジャパンで日本でやってたのを今、うん、寺尾さんが中国でやってらっしゃるということなんですよ ね、
うん、そうなんですね。
すごいですよ。だから今ちょっとね、寺尾さんにちょっと中国のサッカー事情でここまで聞いちゃっていいのかなっていうところが気になるんですけど、まあ、いわゆる日本サッカー協会が、まあ、日本ではねそういろいろ先導してってくれたわけじゃないか、そのサッカーの普及に関して、
はい、
その中国ではどうなんですか。なんかちょっとなんかアンダーいくつに入るとか そのどこのプロチームに入るっていうのがもしかしたらあのいわゆる協会内の権力者と知り合いじゃないと入れない事情とかってあったりするのかなとか、
コネみたいな、
コネみたいな、
聞いたことはね、そういう話はなくはないですけどね、
なんか聞いたことはあるんです、はいはい、まあ、多分日本でも、まあ、多分なくはないかもしれないけど、おおむねなさそうな感じとか、ある程度クリーンというか、その辺って どんな感じですか、
まあ、全てを知らないので、あんまり、ね、憶測で物を言っちゃうのフェアじゃないというか、はい、
じゃあまあそういうこともあってもおかしくないしないかもしれない。
まあでもやっぱうまい人はちゃんと選ばれますよね。
あ、もちろんもちろん。
そりゃ勝ちたいんで、やっぱり。
で今あの、アンダー世代の中国代表には日本人の指導者の方が監督とかコーチで入られているので、あのでそこが結構結果を出してきてるんですね。
はいはいはいはい。
なのでまずあの。日本からサッカー学ぼうっていうところもそういうところからも始まったりしているところですね。
そうなんだってなるとやっぱ県リーグみたいなのができてくれるといいですね、はい、その長く中国の、ね、育成世代がサッカー寿命長くできるというか、
そうですね、
なんかそうですね、もともと受験の時だけ一回離れてまた 戻ってくるみたいなのがあるとですね、
いやですよね、だって皆さんだって日本の方もね就職して働きながらやってますもんね。
まあそうですね、なんかでもかなりでも本当でも僕のイメージだとすごいストイックというかやっぱりすごいんですよ、勉強とかも、だって中国語当たり前英語当たり前みたいな、こう何カ国語もやるの当たり前みたいな感じ、でこうすごい競争にさらされてる感じなんで、はい、やっぱ日本でも文武両道ってあれですか、あれ中国の言葉だったよなんかにあれですね、
もう本当そうですね、
ブンブンだけみたいな、
そこがね、あのちょっと方向変わって、サッカーだったりスポーツにも、あの力入れながらみたいな感じでシフトしていくと、あの中国のスポーツ文化みたいなのも変わってい
く、確かに変わってほしいな、サッカーをもっと楽しんでいると思うんですけど、もうちょっとなんか続けたいなって思える人が増えてくれたらいいですけど、はい、いやなんか日本って恵まれてますね、こういうスポーツ楽しむというかこう夢を持ってだいぶ目指せるというか、韓国でも結構そうって聞きましたね、なんかあの受験やっぱすごい競争が激しいんで、
受験戦争、
はい、でそこで敗れちゃうとやっぱその一流企業とかその就職するのが難しいってなるから、 e スポーツのリーグオブレジェンドっていうタイトルがあるんですけど、はいはい、あ受験ダメだった人がほとんどリーグオブレジェンドに行くみたいな話も、
すごい
国技みたいになってるんですよもう、はいはい、e スポーツが、は
い、レベルも高いですか、
レベルめちゃくちゃ高いんですよ韓国 e スポーツので、本当に学校とかでも、まあ、受験 の, その、勉強のできるっていうのもあるかもしれないですけど、リーグオブレジェンドっていう、まあ戦略ゲームなんですけど、あのユニットみたいのを、まあ、進めてって、そのキャラクターを、まあ、キーボードで動きをコントロールして、あの敵陣のタワーをチームで倒すっていうのがあるんですけど、そのリーグオブレジェンド内のランクで、クラス内のヒエラルキー変わるみたいな、
すごいですね、
はい、僕リーグオブレジェンド の, その実況の方から聞いた話もあって、お店とかでリーグオブレジェンドのスコアで割引がある、
普通のお店で、
普通のお店で
それあれじゃないですかね、
すごくないですか、
もしかするとその音楽とかと一緒で国策のような形で、ね、国がサポートしてる可能性はあるかもしれないですね、でもやだな、
いや でもこれすごい話があってそのリーグオブレジェンドの伝説的な韓国人プレイヤーがいるんですよ、フェイカーって方がいるんですけど、フェイカーとソン・フンミンどっちがすごいか論争、韓国で、
ソン・フンミンです、
いやそれはね皆さんサッカーまでみたいなソン・フンミンだろうってなるかもしれないですけど、はい、でもそのフェイカーっていうのは本当に世界的にも、
へー、
今そのリーグオブレジェンドっていうのは本当にプレイヤー数多いですね、世界中で、はい、一番多いぐらいです、で賞金とかも億単位みたいな、
お
それでもう e スポーツ内のフェイカー、サッカー界のソン・フンミンどっちだみたいな、でもソン・フミとフェイカー同士は普通に仲いいらしいです、はい、周りが勝手に騒いでるだけで、
いやだからそういう世界だ。そう考えたら日本はだいぶ自由にのほほんと ね、
そうね
やりたいことやらせてもらえて、
良くも悪くもというかね、のほほんの
ほほんが気になるよ、
のほほんと楽しいみたいな。
でも割引、それで割引とかヒエラルキーがあって嫌だな。
いやですよね。なんかもっと自由でやってほしいというか、ね、いや分かりますよ、これも聞いたあれなんで、はいはいはいはい、ちゃんとね普通のところあると思う。普通ったらあれか分かんないですけど。ああそうなんですね。ちなみにクーバーコーチング、はい、でまあ教えるにあたってなんか理念というか、こういう風な人になってほしいとか選手になってほしいっていうのはあったりするんですか。
はい、我々はとにかくですね、はい、両足でたくさんボールを触って、はい、ボールのサッカーの個人技術ですね、個人の技術とちっちゃいグループ、サッカーの戦術とか ではなくて、
はいはいはいはい、
個人とスモールグループの技術の向上ですね。とで、それを通じてコミュニケーションのスキルも向上させていこうっていうのが、根本にありますね。っていうのは例えばサッカーの試合を11対11、はい、5対5でも8対8でもいいですけど、究極的には同じ、作戦、同じ戦術、同じフォーメーションで2チームがやった時に、うん、勝つのって個人の質が高い方じゃないですか、はいはい、うん、なのでその個人の質を高めようということで技術の指導っていうのを中心に行っている組織なんですね、
はいはいはい、
なので我々はサッカーのチームではなくて、サッカーの技術を高めるためにお子さんたちが、週に1回か2回、我々の組織にやってくるというところですね、う
んうん、なるほどっすね。ちなみにその遠藤航選手以外にもクーバーコーチング出身の方々ってどういう方いらっしゃるんですか。
はい、前回のワールドカップでも、はい、スタメンで出てたの4人ぐらいいたりしますし、
すごい、
もう今 J リーグとか、はい、なでしこの選手たちとかでも我々の組織 を経由して、プレーしてる人はもう数えきれないですね、正直言うと。
すごいですね。あれ、南野選手とかもそう。
そうです、南野選手は、関西のスクールにいた。そうですね、
そっか、100校ぐらいあるから
、はい、直接は私は携わってないですけど、
はい、でも100校あるっていうことはやっぱそれだけ信頼と実績ということですもんね。
う
ん、
そうですね、30周年去年ですか、活動してますから。
30周年、
はい、
だって僕ハブっていうところでバイトしてたんですけど、はい、飲み屋のね、ブリティッシュパブというか、
はいはいはいはい、
で一部上場してますよ、はい、で100店舗を目指すみたいなので、
うん、そうそう、いや本当100店舗って大企業ですね、
はい、やってそれがずっと30年以上、ね、根付いて100、要は100店舗以上あるってことですもんね。
そうですね、
だって僕分かん、知らないですけど、そのハブでは多分中国で出してないですもん、多分お店出してないですからね。海外進出はやっぱ企業としても目指すところではあると思うんです
けど、もともとあれですからね、ヨーロッパで始まったもの、はい、本部がイングランドにあるので、
ね、
はい、でそれで、世界中だと50カ国近くでやってますけど、活動の規模的に割と大きいのが日本ですね。
30年というのは日本で30年。
日本で30年です。グローバルでは40年
です、ね。J リーグできて30数年ですもんね。そうですそうです、
一緒です
ね、
はい。
同じぐらい。
はい、
わあすごい。
いやそうそう、で僕がもう生まれてちょっとした頃にはもうだってクーバーのサッカー教室見てましたから。
あれそんなに若かったでしたっけ？
僕37です。はい、若くはないです。はい、クーバーのちょっと後ちょっと前ぐらいに生まれたぐらいだと思うんですよ。日本
へえ。
いやすごいな。今後なんかどういう人が入ったらいいんですかって、入っていいんですかそのスクールには。
サッカーが好きで、はい、運動が好きでっていうお子さんであれば、もちろんこれからサッカー運動好きになるお子さんでも誰でもいいんですけども、
う
ん
う
ん、
そう、はい、そうなんですね、
はい、
基本誰でも
誰でも大丈夫です。
初心者でも、
初心者でも全く大丈夫です。で一人ボール1個使って練習をする時間が多いので、うん
うん、
個人のペースに沿って向上できていくというようなところはありますね。
いや確かに
スクールとかにね通ってるといろんな年代の人ね子らがいるので なんかついていけるのかなっていう、はい、まあ、自分もやっぱ6歳の子供がいるんでスクール通ってて、はい、ついていけるのかって結構心配になっちゃったりする。じゃあそういうのも特にはペースに合わせてって感じ。
そうですね、当然経験だったり、はい、上手い下手とかっていうのはいろいろあると思うんですけども、うん、そこもそれぞれの指導者、我々の指導者がそういったグループに合わせた指導っていうのができるようになってますんで、
はいはいはい、
神奈川県内にもいくつもありますし、はい、
よかった。いやちょっとこれなんか教えるコツとかもね聞きたいんですけど、ちょっともしかして来週の収録の放送なんですけど、これ寺尾さんは出てもらっても大丈夫なんですか。
桜井さん次第ですか。
お願いします。ちょっと
なんか交渉しておきます。
袖の下、はい、なんか
合わせてちょっと今リスナーの方からメッセージをいただきまして、寺尾さんが出てるんですねと、
はいはい、
ぜひこの後連れてきてくださいと、高校の後輩だそうなんですが、ノアへの森オーナーから、
森オーナー
おっと
この収録後のアディショナルタイムも、
もうぜひリクエストが来ましたんで、
そういうことです。
ちょっと前にボール蹴ったばっかりです
けど、1月3日にと、はい、うん、いうことで、はい、ぜひお時間ありましたら、
いやぜひじゃなくて
ちょっ
と桜井さん次第っていうことなので、ちょっと桜井さんちょっとマジでお願いします、ね、と思って
行きましょう、
見せどころだと思うんで、はい、あなるほど、よかった。はちょっとねこの後もじゃあ来週ちょ子供にどうやって教えたらいいかみたいなのを聞きたいですね。いわゆる、うんうん、ね一応藤沢のサッカー少年チームもね、うんうん、出ていただいたりもしてて、
はい、
で親御さんとかもやっぱ聞いてくれてるんですよね、
うんうん、
だからそういう何かヒントになるようなこととか親としてどう関わったらいいかとか、僕個人も今めちゃくちゃ聞きたい、うんうん、
確かにまさに今ってことね、
まさにってことね、うんうん、はい、なんてじゃあ寺尾さんまた来週ぜひよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、クーバーコーチングジャパン寺尾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さということでね、桜井さん、
はい、
すごい方呼んでいただいて、い
すごい人なんですよ、偉い人なんですよ。
そうですね、ちょっとなんかクーバーコーチングルートでちょっとエブリーさんに入ってくれる人とか、ね、いたらいいんですけど ね、
そうですね。いや多分でも何人かいいいると思います。な聞いたことあります。 2,3 人
出身者が、
はいはい、クーバーで習ってた。
これはじゃあクーバーコーチングに入ってからエブリサ行くとセレクション受かりやすいとかってあったりするんですか。エブリサに入りやすいよみたいなのは、
だから上手い選手集めたらクーバー出身の選手がいるんです。
結果的にそうなってる
か、そういうことなんです。
あそうなんだ。わちょっとエブリさんそろそろあれですね、ちょっと時間も短くなっちゃったんですけど、はい、じゃあ来週あたりにまたちょっとお話ししますか。
そうですね、
スケジュール感とかは、
はい、一応1月の19日に天皇杯の予選があって、はい、公式戦一発目で、
うん、
はい、で大体残る選手も固まって、
お
もうほぼほぼあの主力選手もちゃんと残ってるみたいな、そんな感じです。はい、
じゃあちょっと来週の冒頭あたりにその辺もね聞いていきたいなと
思います。そうですね、はい、
はい、ということで皆さん、お付き合いありがとうございました。桜井さん、穴見さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週も寺尾さん出るんで皆さん聞いてください。それではまた来週、かつお節石川でした。さよなら。